天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語、今日は天塩町をご紹介します。この天塩町で夏ほぼ毎年行われているイベントを今日は一つご紹介していただきます。お話を伺いますのは天塩町役場企画商工課の課長で米田貴俊さんです。米田課長、今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
さて、前回私たちこの番組で天塩町に来た時もこの鏡沼海浜公園から天塩町のしじみ祭りについてご紹介していただいたわけだったんですけれども、今回も同じ会場、鏡沼海浜公園にお邪魔しております。今日から3日間にわたりまして、ここでキャンプフェスタ in 天塩2011が行われるということで、今日はこのキャンプフェスタについていろいろとお話を伺っていこうと思います。米田さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではまず、このキャンプフェスタ in 天塩というイベントはどのようなイベントになっているんでしょうか。
ここのキャンプ場は、はい、ご覧の通り、天塩川の河口と、うん、それから日本海、
はい、
さらに日本海に浮かぶ利尻岳っていうふうに、ロケーションが非常に素晴らしいキャンプ場で、晴れた日には利尻岳の裾野にですね、沈む夕日が、非常に綺麗です。で、日本の夕日百選には入っておりませんけども、
はい、
それに劣らぬぐらい、非常に美しいところなんですけども、そこのこの鏡沼海浜公園キャンプ場で、
はい、
キャンプを中心にしながら、いろんな体験をして楽しんでいただくというようなイベントでございます。
なるほど。この天塩川物語でも、13市町村をご紹介していく中で、この天塩川の一番下流の部分になりますね、最後にこの日本海に注ぎ込むところがこの天塩町、これまで南から北に向かって流れていた川がくるっと方向を変えて、今度は北から南へと日本海へ注ぐという、そういった立地にあります。さあ、このキャンプフェスタなんですけれども、誰でも参加することはできるんでしょうか。
全てですね、
はい、
夏休みに入りますので、
うん、
家族で、参加される方が、ほとんどです、
はい、
でキャンプ の, 初心者の方でもですね、
うん、
ここにはバンガローや、
はい、
さらに貸し出し用のテントなどね、
はい、
キャンプ用の備品も、準備して、しておりますので、どなたでも参加できるような、
はい、
そういうキャンプになっております。
あ、そうなんですね。ちなみに今年の2011では何名ぐらいの参加者がいるんでしょうか。
今年はですね、
はい、
例年より昨年ちょっと休んだせいもあって少ないんですけど、
はい、
30人のですね、方が参加されてます。
なるほど。
で、遠くは新潟県参加される方もいますし、
はい、
そうですね、
はい、
あとは旭川方面から、参加されてます。
なるほど、はい、聞くところによると、一度参加された皆さんが続けて参加されることがとても多いという話なんですが、
ほとんどの方がですね、
はい、
リピーターの方です。で、特にね、 PR だとか広告に出してるわけじゃなくて、
はい、
毎年参加される方がですね、
うん、
口コミで、
うん、
友達を誘って、そして参加をしていると まあ、いうことで、あんまりあのお金はかけてません。
ああ、そうなんですね。でもそれでも毎年こうやって続けていけるうちに、好きで集まってくる人たちが、まあ、リピーターとして定着しているというのが一つのポイントになっていますね。
そうですね。
で、まあ、今回も3日間のプログラムで行われるわけなんですけれども、まあ、今年で何回目ぐらいになるんでしょう、これは。
ですね、はい、まあ、私はっきりはちょっと記憶してないんですけども、はい、まあ、資料によると大体15回以上は行われていると思いますので、
毎年主にどういったようなイベントが行われるんでしょうか。
そうですね、あのその年によって少し変わりますけども、あの、まあ、参加された方々がたくさん思い出が作れるようにですね、
はい、
まあ、様々なあの毎年そういう工夫をしながら行っておりまして、
はい、
まあ、基本的にはですね、あの体験を中心にして行ってます。で、手帳はやっぱりあの基幹作業は農業と、はい、まあ、水産業なんで、あのそれに関わるような、うん、関係あるようなあのイベントを行ってまして、
はい、
まあ、海釣り、それから引き網、うん、それから楽しいあのイベントでは舞浜からあの上がる水ダコを活用してタコリレーだとか、
タコリレー、
あと、まあ、農業ではですね、もちろんあの乳搾り、それから芋掘り、それからそば打ち体験、餅つき体験、さらにはあのカブトムシで、あの今年はですね、あの手塩川を登っていくクルージングをやっていきたいなというふうにあの考えてます。
なんだかもう手塩町を丸ごと体験できるような、
そうですね、
一大イベントになってるんですけれども、はい、今回はですね、まあ、3日間のプログラム、どういった予定になってるんでしょうか。
今年はですね、
はい、
まあ、2泊3日で、
はい、
今日ですね、1日目は、うん、パステルアートっていう、
パステルアート、
まあ、新しいアートだと思いますけども、はい、それに挑戦していただいて、
うん、
もう一つはその夜釣り体験、
どういったのが釣れそうです
か。今は、まあ、主にチカとかですね、
うん、
あと、まあ、カレー類が釣れると思いますけども、
うん、
もしかするとニシンもヒットするかも分かりませんけども、
これはもちろん皆さんの夕食になってくるんですかね。
まあ、夕食のバーベキューというかに上がってくると思います。
楽しみですね、はい、そして明日2日目からはどういった内容になりますでしょうか。
は
い、
明日はですね、乳搾り体験から始まりまして、
うん、白濃の街ですね、
手塩の牛乳を使ったバター作りで、そしてクルージング、はい、町内の、まあ、観光施設だとか回るフットパス、餅つき体験、クルージングをやって、うん、ここのキャンプ場の鹿沼の周遊のクイズラリー、はい、そして夜にはバーベキューパーティーをしようかなというふうに計画しております。
なるほど、参加者みんなでバーベキュー楽しもうということで、
はい、そうですね、
はい、そういった交流も図られそうですね。
そうですね、
そして3日目、最後は
最後はですね、
はい、
やっぱりあの手塩の特産のしじみを使ったしじみ狩り体験をしていただいて、
はい、
まあ、記念写真なんかをして、まあ、終了というふうなあのスケジュールになっております。
なんだか美味しそうですね、はい、ゆでとおきびですとか、はい、この特産物のしじみ狩りなんていうのも楽しめるということで、
そう
ですね、まあ、毎年いろいろとこう企画されるのも大変かもしれませんが、参加する側としてはね、毎年どんなイベントが入ってくるのかなというのは、はい、とても楽しみなところではありそうですね。
そうですね。
では米田さん、そもそもキャンプフェスタ in 手塩を始めようと思ったきっかけというのはどういったことだったんでしょう。
ですね、内地 の、 あの千葉県に住んでる、
はい、
方 の、 あのご夫婦がおりまして、
はい、
で
うん、
その方があのキャンピングカーでですね、
はい、
あの全国各地をこうキャンプをして、まあ、手塩でもあのキャンプをしていただいて、まあ、あのいろんなあのキャンプ場を利用されてた方なんですけど、
は
い、
うん、
その方があのまあ、手塩をですね、
はい、
まあ、非常にあの気に入っていただきまして、全国のですね友達に声をかけまして、
うん、
まあ、年に1回、まあ、手塩でねキャンプ大会をしようじゃないかということで声をかけていただいて、
まあ、
その当初多分150人から200人の方が手塩に集まったと思うんですけども、町としてもね、せっかくのそういうイベントっていうか機会ですので、
はい、
町としても少しお手伝いしようかなということで、それから始まったと思うんですね。それが15年ぐらい前からだと思うんですけど、
はい、
でその方はあのだいたい5月の連休明け、いや下旬からですね、
はい、
5月の下旬ぐらいから、
うんうん、
うんうん、9月の中旬ぐらいまで手塩町に自分のキャンピングカーで生活をするんですよ、
はい、すごいですね、
で、はい、まあ、手塩気にそれで気に入っていただいて、とあの漁師の方だとかいろんなその周りの人たちも友達たくさんいましてね、
はい、
あの手塩を非常に気に入っていただいて、車で車内泊をですね2000泊をした方なんですよね。
すごいですね。
だから勘定すればこれどのぐらいの年数なのか分かりませんけども、
まあ、
もう本当に10年以上、まあ、手塩を気に入っていただいて、まあ、15年20年とあのもう経ってるんじゃないかと思いますけども、そういう方がいまして、その方のおかげでですね、
はい、
まあ、今につながってるんですよね。
あ、まあ、実はキャンパーがきっかけだったということなんですね。
そうですね、そこから始まったんですよね。
はい、それが約15年ほど前ということ で、毎年それが今も続けられているということなんですね。いや本当にね、なんだかこうやって外部から来た人から始まるイベント、町のイベントというのはねすごくね珍しいなというふうに思ったんですけれども、
はい、
まあ、それもこれもやはり手塩町の持つこの自然ですとか食べ物とかの魅力を理解していただけたからこそだと思うんですけれどもね。さあこのキャンプフェスタ、まあ、15回目ということでですね、毎年この鏡沼海浜公園で行われているということですよね。
そうですね、
はい、それではこのキャンプ場のですねおすすめのポイントっていうのは、はい、まあ、他のにもいろいろとねこの道北各地にキャンプ場はあるかと思うんですけれども、はい、ここを見てほしいなというようなポイントはありますでしょうか。
そうですね、まあ、前段で、まあ、周りの、手塩川だとか日本海だとかってそういう自然もお話をさせていただきましたけども、
はい、
ご覧の通り鏡沼が、はい、真ん中にあってキャンプ場があるような形になってるんですけども、はい、春から野の花がですね50種類以上咲きます。そういう意味では花のスポットなのかなと思ってます。春にはですねスズラン、あるいはエゾカンゾウ、エゾスカシウリ、
はい、
それから野花勝負、浜昼川だとか浜エンドだとかっていうですね、はい、まあ、そういう花々が咲き乱れます。で、まあ、なんといってもやっぱり一番のポイントは、
はい、
町の花でもあります浜那須の花かなと思います。浜那須はまあ、この周辺一帯に咲いてますけども、地域にNPO 法人手塩川を整理する会っていう会が50人ぐらい の地域のボランティアの方が活躍する会なんですけど、その方々がですね、まあ、ここに100万本の浜那須の丘を作ろうってことで、
はい、
で浜那須を毎年ですね、はい、移植して自然の浜那須を増やしてます。で今だいたい100万本にはなってないと思うんですけど、
すごい
それ近くになってますので取り組みもして観光客の方にね、まあ、たくさん来ていただいてその花を見てもらおうと、まあ、そういうのがまあ大きな魅力の一つかなと思ってます。
ですよ
ね。で、まあ、ここはそして、
はい、
町にも、ね、近いですし、さらには隣接して、
うん、
天然の温泉が
あり
ますし、
はい、
まあ、キャンプをして花を見て天然の温泉を入って、
は
い、しじみラーメンを食べていただければいいのかなと。
もうこの辺りで全てもう揃ってしまうと言いましょうか。
ほとんど手塩の観光をこう、うん、ギュッとこう、まあ、そういうところなんで。
そうですね、やはり、まあ、キャンプに来ると、まあ、時間が止まったようにゆっくりと過ごすときに、
そうですね、
そういったお花を見に行ったりとか、
はい、
で、まあ、鏡沼でちょっと、ゆっくり沼を見ながら過ごしたり、うん、まあ、いろんな温泉に入ったり、はい、ちょっと足りないものがあれば町に行ったりということで、
そうですね、
本当にこう魅力がギュッと詰まったキャンプ場なんですね、はい。この後は皆さんのインタビューをお聞きいただきたいと思います。それではこのキャンプフェスタに参加されている参加者の方に少しお話を聞いてみたいと思います。どうもこんばんは。
はい、こんにちは。
はい、今日1日目ということでここでは夜ぞり体験に、
はい、
はい、来られておりますけれども、まずお名前をお伺いしてもよろしいですか。
相田と言います。
相田さん、
はい、
今日どちらからお越しになっているんでしょうか。
長岡です。長岡行っても分かんない。
長岡ってどちらですか。
新潟県です。
新潟県ということで今回一番遠くからの参加と聞いておりますけれどもね。
そうなのかね。
はい、このキャンプフェスタに参加されるのは初めてですか。
いやもう毎年の恒例の行事。
毎年来られてるんですか、このフェスタに。あ、 そうなんですか。今回はどういった皆さんと一緒にお越しになったんでしょう。
うちの孫と一緒に、うちのお母さんと、
はい、
娘と孫、うん、
あ、すごいですね。6
人で、
そうですね、6名で新潟から、あ、それはようこそはるばるね、この手塩町までお越しいただきました、まあ、毎年楽しみにされているというところなんですけれども、どういったところがこのキャンプフェスタの魅力でしょう。
なんていうのかな、素朴っていうのか、
素朴、
うん、なんとも言えないね。だから皆さんほら親切じゃないの、
う
ん、
そうです、
ね、うんうん、やっぱりほら毎日ほら仕事に追っかけられて、
はい、
もうバタバタしてるでしょう。でやっぱここ来るともう楽々するっていうか、何ともいないっていうか、
なんか、はい、皆さんが生き生きと、そうそう、積極的に取り組む姿が見られて、やっぱり楽しいからなんだろうなと思って、
ね、
うん、見ていたんですが、今日は夜釣り体験行われましたけれども、今も続いてますが、何か釣れましたか。
いや今ね、なんだか食べれない魚釣ったよ、うん、なんで食べれないの ね、
リリースということだったんですけれども、まあ、もう少しまた続けているうちにね、今度は食べられる魚が、ね、そうですね、釣れるかもしれません。
そのうちタコが釣れますよ
楽しみですね。いや、この後も3日間ね、日程プログラム組まれてますけども、はい、ぜひ素敵な思い出を作って、帰ってください、はいはい、
どうも毎年癖になってます。
どうもありがとうございました、はい、こんばんは。
こんばんは。
まずお名前を伺いしてもよろしいですか。
はい、中筋です。
中筋さん、はい、今日はどちらからご参加されているんでしょうか。
旭川から来ました。
あ、旭川からですか、はい、このキャンプフェスタに参加されるのは今年で何回目ぐらいですか。
今年で2回目です。
2回目、
はい、
一度来たのは何年ぐらい前なんでしょう。
2年前に。
はい、ということで今回2回目ということなんですけれども、はい、今日はどういった皆さんと一緒に参加されているんですか。
うちの家族と、
はい、
あとそのうちの妻のお友達の方と
一緒に、うん、あ、一緒に、
はい、
あ、そうですか、何名で参加されてるんですか、はい、
全部で何人ですか
13、はい、13名で、はい、わー、すごいですね。これはやはり、この手塩町のキャンプフェスタにみんなで行こうよっていう話になった時に、
はい、
じゃあ行こうっていうことになるんでしょうか。
あちらの方から誘われて、はい、ぜひっていうことで行ってみましょうってことで2年前に来て、
はい、
で子供たちも行きたいということなんで、うん、また来させていただきました。
そうですね、はい、やはりこうやって家族で皆さんって一緒に参加できるイベントっていうのは魅力ありますかね。
そうですね、
うん、はい、はい、このプログラムの中でどんなことが楽しみですか。今回は
今回、
うん、
プログラムの中ですか。
はい、
あ、最終日のしじみ狩りが、
あ、やっぱり手塩町のしじみはね、はい、大きくて美味しいですからね、はい、なるほど、
頑張っていっぱい取りたいと思います。
はい、今日の釣りの調子はいかがですか。
あ、まだまだダメです。
まだこれから、
はい、
はい、ちょっとね今日は、ね、
あ、来た、
あ、来ました来ました、お、
ほら来た、
あ、来ました、あ、
やった朝食
何が釣れましたか。これは
これは何ですか。
鹿ですかね。何でしょう。
これは鹿だそうです。
あ、おめでとうございます。
親父の威厳見せれた
そうですね、この後も頑張ってください。
あ、はい、ありがとうございます。
ユーバーの中では、パステルアート体験というのが同時で開催されております、参加者はこれを選んで、どちらに参加するかということで決めることができるようになっておりまして、まずはですね、パステルアート体験で、講師を務めていらっしゃいます先生にお話を少し聞いてみたいと思います。どうもこんばんは。
こんばんは。
お名前を伺いしてもよろしいですか。
パステルアートの菊池咲子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菊池先生、パステルアートってっていうのは、
はい、
初めて私も聞いたんですけれども、はい、どういったアートになるんでしょうか。
パステルって私たちが使ってるの48色使ってるんですけど、
はい、
そのパステルをカッターで削って、
はい、
と指で描くっていう技法なんですけど、
指で、
はい、パステルを削ると粉状になるのでそれを指で描いていくんですけど、
はい、なんだかこう見た目はこうチョークをさらに硬くしたようなものが、 それがパステルと呼ばれるものなんですね。
はい、
それを皆さんカッターですかね、はい、で削って粉にしたものを指につけて、
はい、
それで絵を描いていくんですね。 はい、それで今回はまあお空ですとか丘の絵をね、はい、皆さんトライされてましたが、丘とかを作るときにはどういう風にして作っていくんですか。
やっぱりそういう絵とかは、はい、絵とか色とかは、うん、描く人の気持ちというか、
はい、
そういう感じでやっていくので、強制的にそういう風にどうしてくださいとかってはこちらの方では言わないで自由に書いてもらうのが あれですね。
じゃあ、はい、今日は皆さん自由な技法で一枚の絵を描いていくということなんですね、はい、ありがとうございました、はい、それではこの後参加者の皆さんにもちょっとお話を聞いてみたいと思います、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは参加者の方にですね、今作品作りをされているところなんですけれども、お話を聞いてみたいと思います、はい、どうもこんばんは。
こんばんは、
お名前を伺いしてもよろしいですか。
はい、中筋美香と娘の歌が参加してます。
今日は、夜釣りに参加されているお父さんもいらっしゃいましたね、はい、
ちょっとして
先ほど近川が連れてましたよ
本当ですか。
はい
朗報です、
はい、さあここではパステルアート体験が行われておりますけれども、はい、今回パステルアートに挑戦するのは初めてですか。
初めてです。
なんだかねこう絵本で出てきそうな柔らかいね、はい、仕上がりが特徴的なパステルアートなんですけれども、はいはいはい、今日はどういった絵を描いているんでしょうか。
娘は大好きなピンクいお空に、はい、なんだろうね、緑のお山で絵を作ってます。
かわいいね。でも上手だね、ピンクのお空っていうのがなかなかいいですね、はいはい、で丘もね絵をさっきから上手に描いてるんですけど、緑だけじゃなくて青を入れてみたり、はい、黄色を入れてみたり、
はい、何気に、
はい、ね、
こうアートしてます。
アートしてますね一方お母さんは何を今描いてるとこでしょう。
私は、ちょっとグラデーションの山を作ろうと思いまして。
はい、どうですか、難しいですか。
はい、ちょっと、うん、でも講師の方が優しく教えていくと、すごい丁寧に教えてくださるので、はい、
楽しいですか。
はい、楽しんでやってます。
はい、どうでしょうか、うたちゃん楽しい。
楽しい
この後もね上手なお空とお菓子あげてね。
はい
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
それではもう一方ですね、インタビューをしてみたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お名前を教えていただけますか。
はい、佐々木です。
佐々木さん、今日は、はい、どなたと一緒にこのキャンプフェスタに参加されてるんでしょうか。
はい、今日は妻と、はい、子供2人で4人で、
はい、来てます。どちらからお越しになったんですか。
旭川から。
旭川から来てます。キャンプフェスタは初めての参加ですか。
はい、初めての参加で。
初めてですか。
はい、
はい、ということはパステルアートというのは今回体験されてますけれども、
はい、はい、人生で初めての体験となってます
そうですか。先ほどからですね、はい、お子さんと一緒に指を使いながら、この絵を仕上げているところだったんですけれども、それがとても微笑ましくて、ね、一緒に協力して仕上げているんですが、今日はねとってもね、紫で、今お空ともう一つ何を描いてるんでしょうかね。
これはですね、
はい、
普通山は、
はい、
緑色だと思うんですが、
やは
りこの3歳の感性というか、
はい、
紫塗ってみたいということでちょっと塗ってみました。
いいですね。なんだかこういった色になる時もあるかもしれないですよね。
はい、
はい、じゃあ3歳の息子さんの紫の大山と、そしてこれから上のお皿も申し上がってますけれどもね、これが出来上がるということですけれども、
はい、
どうでしょう、ちょっと息子さん聞いてみましょうか。お兄ちゃんどう、この山の調子はいい感じ可愛いですね。はい、首が動いてました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
ね、ということでこの後も頑張ってくださいね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、その他このキャンプ場での周辺施設で手塩町でのおすすめの場所というのはありますでしょうか。
そうですね、ここのキャンプ場もそうなんですけども、
はい、
隣接しまして、うん、手塩川の河口沿いに河川公園がございます。河川公園、で、はい、河川公園はだいたい南北に 1.5 キロぐらいの幅の広さでずっと、はい、川沿いに、はい、整備された公園で、まあ、とってもですね、
はい、
綺麗に整備された公園で、町民の方もですね、朝とそれから夕方とですね、
うん、
まあ、散歩する方だとかジョギングする方とかですね、はい、そういう日常的に利用してますし、でさらに港祭りみたいな、はい、
うん、
お祭りにもこの河川公園を利用して、
はい、
でちょっと前の先週ですけども毎年全道の、ジェットスキーの大会がございまして、
うん、
まあ、それにもですね、
はい、
活用されて利用されて、まあ、非常に河川公園で、うん、を利用する方が多いです。で、うん、それにまたさらに北の方に隣接されて、うん、川口遺跡風景林ってございまして、
はい、
まあ、非常にここは あの文化的に、うん、あの歴史がある施設で、古くはですね、紀元前の、はい、話になりますけど、まあ、それから内地でいう平安京時代まであの時代に、うん、人が住んでまして、その住居跡がだいたい230基ぐらいございます。はい、これはあのオホーツク文化の流れの、ところなんですけども、はい、あのそういうその北海道でも非常に貴重なその遺産というか、あの遺跡があの発掘されます、いろいろね。でさらにあのそこですね、にはあの近隣に隣接してあの観光牧場がございまして、ここはあの乗馬ができる牧場として、非常にあのサラブレッド系とあのアラブ系の馬がいるんですけど、あのまあ日常的にお母さん方が楽しんでいますし、うん、土日については近隣の稚内だとかですね、あと羽幌だとかですね、はい、まあ、そういう近隣の町からも来て乗馬を楽しんでいます。もちろんあの小動物もいますので、
はい、
まあ、そういう動物と触れ合いながら子どもたちが、うん、まあ、遊べるような、はい、まあ、そういう施設もございます。でさらにあのそこには手塩神社ってございまして、
手塩神社、
で、うんうん、手塩神社はあの地域の方々が非常にあの神社に対するまあ精神文化というか思いが強くて、あの今年ですね、あの老朽化してますので、それをなんとか修復したいというあのことで、あの町民にあの寄付をですね煽りましたら、まあ3500万から4000万ぐらいの寄付が集まりまして、まあその中で今年はですね、もう半世紀ぐらい経つと思うんですけども、その修復をいたしました。でその社殿っていうか中には、はい、あの狛犬があの飾ってまして、聞くところに言いますと、その狛犬は、うん、あの北海道で一番古い狛犬として、あの200年以上のなんか、はい、あの歴史があるそうで、まあ、そういう貴重なですね、あのものもございます。だからあのぜひ手塩町に来られたら、うん、まあ、キャンプ場はもとよりですね、
うん、
まあ、そういうその文化的な施設も、うん、あの見ていただければね、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに、はい、思ってます。
そうですね、はい、いやなかなかこうして、まあ、自然の、ね、魅力あふれるという街も多いんですけれども、そんな中で、まあ、100年を超えるさらにもっと昔のものが、狛犬ですとか遺跡からこう見ることもできるということでですね、手塩町の魅力というのは計り知れないものだなというふうにね、改めて感じましたが、
ありがとうございます、
ね、さあここまででこのキャンプフェスタを通していろいろな、ね、手塩町の楽しい観光スポットなどもたくさん教えていただきましたが、改めて米田課長が感じるこの手塩町の魅力というのを最後にお伺いしたいんですけれども、どういったところが手塩町の魅力でしょうかね。
やはりですね、
はい、
まあ、手塩の町は、まあ、小さい町ですけども、
はい、
地域づくりに対する思いっていうか、
うん、
まあ、そういう方が、
はい、
あの多いのかなと、
うん、
で町としても、
はい、
やっぱりあのこれからは、人づくりっていうことを中心しながらね、地域づくりを進めていかないとならないかなっていうふうに、考えてます。
はい、そうなんですね。これから3日間のプログラムがまさに始まったばかりということですのでね、2日目が主にメインのプログラムとなりますけれども、この後もぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、そうですね、
頑張ります。ありがとうございました。
今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。